兄弟姉妹の皆さん、私のお話は最愛の妻バーバラが亡くなる少し前に準備したものです。私と私の家族は皆さんの愛と親切に感謝しています。今朝皆さんにお話しするにあたり、主が祝福してくださるように祈っています。100年前の1918年10月、ジョセフ・ F ・スミス大官長は栄光に満ちた次元を受けました。松立聖徒イエス・キリスト教会においてほぼ65年間献身的に主に仕えてから、1918年11月19日に死去する数週間前に、スミス大官長は自分の部屋で座り、キリストの贖いの犠牲に思いを馳せ、救い主が十字架上で亡くなられた後に霊界で教え導かれたことに関する使徒ペテロの文章を読んでいました。そしてこう記しました。私は読んでいた時に深く胸を打たれた。これらのことを深く考えていると私の理解の目が開かれ、主の御霊が私の上にとどまった。そして死者が群れをなしているのが見えた。この次元の全文は教義と聖約第138章に記録されています。この素晴らしい啓示を受ける備えとなったジョセフ・F・スミス大官長の生涯をもっと理解できるように、生い立ちを少し紹介しましょう。彼は大官長だった1906年にノーブーを訪れ、5歳だった頃の思い出を振り返ってこう言いました。叔父のジョセフと父のハイラムが馬でカーセージに向かうとき、私はまさにこの場所に立っていました。父は馬から降りずに蔵から身を乗り出して私を抱き上げました。そしてさよならのキスをして私を地面に下ろし、馬に乗って去っていきました。次にジョセフ・ F ・スミスが二人を見たのは、彼らがカーセージの牢獄で無残に殺害された1844年6月27日のことでした。母親のメアリー・フィールディングに抱き上げられて、ジョセフ・F・スミスは二人が殉教者として並んで横たえられているのを目にしました。2年後、ジョセフ・F・スミスとその家族は信仰深い母親メアリー・フィールディング・スミスと共にノーブーの自宅を後にしてウィンター・クォーターズに向かいました。まだ8歳になっていないジョセフでしたが、一組二頭の牡牛を御してアイオワ州モントローズからウィンター・クォーターズまで行くことが求められました。その後ソルトレークバレーに向かい、到着した時はほぼ10歳でした。男の子や若い男性の皆さんは少年時代のジョセフ・F・スミスに課された責任と期待を聞いて理解してほしいと思います。わずか4年後の1852年、13歳の時に愛する母親が亡くなり、ジョセフと彼の兄弟姉妹は孤児になりました。ジョセフは1854年15歳の時にハワイ諸島で伝道する召しを受けました。この伝道は3年以上続き、教会で奉仕する生涯の始まりでした。ユタ州に戻ったジョセフは1859年に結婚しました。それから数年間の生活で仕事、家族の責任、さらに2度の伝道をこなしました。1866年7月1日27歳の時にブリガム・ヤング大官長によって使徒に選任され、ジョセフの生活は永遠に変わりました。翌年の10月に十二使徒評議会の空席を埋めました。そしてブリガム・ヤング、ジョン・テイラー、ウィルフォード・ウッドラフ、ロレンゾ・スノーの顧問を務め、1901年に大官長になりました。ジョセフ・ F ・スミスと妻のジュリアは最初の子供マーシー・ジョセフィンを家族に迎えました。彼女はわずか2歳半で亡くなりました。間もなくしてジョセフはこう記しました。愛するジョセフィンが亡くなって 昨日で1ヶ月になる。ああ、娘が女性へと成長できるように命を救うことができていたら、毎日あの子が恋しく寂しくてたまらない。私の幼い子供たちをこれほど愛するのが間違っているなら、神よ、私の弱さをお許しください。スミス大艦長は生涯で父親、母親、一人の兄弟、二人の姉妹、二人の妻、そして13人の子供の死に遭遇しました。愛する人を失うことやその悲しみをよく知っていました。息子のアルバート・ジェシーが亡くなった時、ジョセフが妹のマーサ・アンに書いた手紙によれば、彼は息子の命を助けてくださるよう主に嘆願し尋ねました。なぜなのですか、お神よ、なぜこうならねばならないのですか。その時の祈りにもかかわらず、ジョセフはこの問いかけに何の答えも受けませんでした。彼はマーサ・アンに言いました。死と霊界に関して天はまるで真鍮で覆われているかのようだ。しかし主の永遠の約束に対する彼の信仰は確固として揺らぎませんでした。主の定められた時に求めていた霊界についてのさらなる答えと慰め、そして理解が1918年10月に受けた驚嘆すべき次元を通してスミス大艦長に与えられました。この年は大艦長にとって特につらい年でした。第一次世界大戦の犠牲者が増え続けて2000万人を超えたことを深く悲しんでいました。さらにインフルエンザが世界中で大流行して1億人もの命が奪われました。その年にスミス大艦長も3人の大切な家族を失いました。彼の長男で私の祖父でもある十二使徒定員会のハイラム・マック・スミス長老は中水破裂で突然亡くなりました。スミス大艦長はこう書いています。悲しみのあまり言葉にならない。心は張り裂け、生きる気力もない。ああ、愛する息子、いつまでも愛している。それは我が子全員に対して言えることだが、あの子は私の最初の息子、人々から常に信望を得て喜びと希望をもたらしてくれた最初の子だ。私は息子を授けてくださったことを心の底から神に感謝している。しかし、ああ、私にはあの子が必要だった。誰もが必要としていた。教会にとってとても役立つ存在だった。そして今、どうすればいいのか。神よ、私を助けたまえ。次の月、スミス大艦長の義理の息子アロンゾ・ケスラーが悲惨な事故で亡くなりました。スミス大艦長は日記にこう記しました。このとても悲惨で胸が張り裂けるような死亡事故により、私の家族全員が再び深い悲しみに沈んだ。7ヶ月後の1918年9月にスミス大艦長の義理の娘で私の祖母にあたるアイダ・ボーマン・スミスが5番目の子供である私の叔父ハイラムを産んですぐに亡くなりました。こうして1918年10月3日、世界中で戦争や病気により犠牲になった数百万人のことや、亡くなった自分の家族のことで深い悲しみを経験したスミス大艦長は、死者の贖いに関する次元として知られる天からの啓示を受けたのです。その翌日、大艦長は10月総大会の最初の部会の中でその啓示についてほのめかしました。スミス大艦長の健康状態は弱まっていましたが、簡潔にこう話しました。今朝、私の胸の内にある多くの事柄について話すことはあえてしません。私の思いと心に宿るいくつかの事柄を皆さんに話すのは、主の御心にかなう将来の時まで延ばそうと思います。この5ヶ月間私は一人ではありませんでした。祈りと嘆願と信仰と決意の精神を持って生活し、 主の御霊と絶え間なく交わってきました。10月3日に受けた啓示は大官長の心を慰め、多くの疑問に答えました。この啓示を研究し、毎日の生活の中でその重要性について深く考えることにより、死んで霊界に行く自分自身の将来について私たちも慰めを受け、さらに学ぶことができます。スミス大官長が見た多くの事柄の中に、救い主が十字架上での死後、霊界の忠実な霊を訪れたことがありました。次元から引用します。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し、力と権能をまとった使者たちを任じて、暗闇の中にいる者たち、すなわちすべての人の霊のもとへ行って、福音の光を伝えるように彼らに命じられた。このようにして福音が使者に述べ伝えられたのである。これらのものは神を信じる信仰、罪の悔い改め、罪の許しのための身代わりのバプテスマ、安心による聖霊の賜物について教えを受けた。またこの他に、肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神のように生きるための資格を得る上で知っておく必要のある福音のすべての原則が教えられた。死者はその霊が体から長い間離れていることを一つの束縛と考えたからである。この預言者たちを主は教え、彼らに力を与えて、彼らが主が死者の中から復活された後に出てきて御父の王国に入り、そこで不死不滅と永遠の命を冠として受け、主から約束を受けたように、その後も働きを続け、主を愛する者たちのために取っておかれた全ての祝福に預かるものとなるようにされた。次元の中でスミス大官長は父親のハイラムと預言者ジョセフ・スミスを見ました。ノーブーで幼い少年の時に最後に会ってから74年経っていました。愛する父親と叔父に会った時の喜びは想像することしかできません。大官長は全ての霊が死すべき体に似ていることと、約束された復活の日を心待ちにしていることを知って、霊が鼓舞され慰めを受けたに違いありません。この啓示は神の子供たちのための天の御父の計画と、キリストの贖いの愛、主の贖罪の比類ない力について、その深さと広さをより完全に明らかにしました。100周年になるこの特別な年に、この啓示を注意深く読むようお勧めします。そうすれば皆さんは主から祝福されて、神の愛と神の子供たちのための救いと幸福の計画をもっと完全に理解し感謝するでしょう。ジョセフ・ F ・スミス大官長が受けた啓示が真実であることを明かしします。すべての人がそれを読んで真実であると知ることができると明かします。現世の生涯でこの知識を受けない人々は、すべての人が霊界に行くときにそれが真実であることを確かに知るようになるでしょう。そこで全ての人が肉体と霊が再び結合して二度と離れなくなるとき、偉大な救いの計画と約束された復活の祝福のゆえに、神と主イエス・キリストを愛して賛美することでしょう。愛する妻バーバラが今どこにいて、私たちが再び一緒になって永遠の家族になれると知っていることに、私はどれほど感謝していることでしょう。 主の平安が私たちをこれからも支えてくれますように、イエス・キリストの御名により減り下り祈ります。アーメン。